今お聞きのこの番組の提供は II パソコンでお送りしております。
富士最高会議、皆様ごきげんよう。クラゲの野崎です。
クラゲの岡本です。
石井美久です。
サンキュー達夫です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
集まっていただいたのは他でもない。
なんでしょう、まためんどくさい話ですか。
めんどくさい話、まだ
まだまだ、
いや、てかまたというか終わってねえよ。
終わってない
あの話は終わってねえよっていうお話ですね。
前後編で話したのに、
まだ
ざわざわでしたな。いや、私改めて聞いて、うるせえこいつ
自覚あったんですね。
やっぱあの、改めて聞くとうるせえこいつと、
不女子という言葉でね、どう付き合っているかというお話でしたけれども、
そんなことないよ
考えすぎじゃないで、うちの悩みを片付けた人にそんなこと言われても何も私はしないんです。
傑作会でしたね。
いや、めちゃくちゃ楽しかったですね
その後、なんか心境の変化ありました、皆さん話してみて。
いや、
もう岡本はあの日に全部忘れてるからね、
うん、なんかあったっけって思ったけど
何もなかった。
石井氏はどうですか。
私は最後に水星の魔女の話題を出して、ミオリネと連れた祝福されるべきだみたいなこと言ったんですけど、なんか、まあ、それとはちょっと違うような感じも若干してきていて、ま
あ、あ、
はい、でもなんかその野崎さんが好きって言ったその2人のカップリングは、なんかまあ、最後お別れしてしまっているのもあるし、そもそもなんだろう、そう、好き同士であったというだけであって、別にそこに対して特段やった、うわーってなることでもない ないのかなというふうに思ったので、ちょっと野崎さん寄りの考えに今ちょっと腑に落ちている
感じで。ああ、
そうですか。どうですか。
思い出した。もさ、ふと思ったんだよ、あれが良くないって思ったの。
何が。
なんかそのやったって多分喜ぶのはいいけど、多分ほーら見たことかみたいな行くのがいけないんだろうなって、そのなんか付き合ってる、なんかやったら喜んでるって人に対してなんか言うのもいけない。だから個人が個人でみんながつぶやいてれば、いいことを、なんかほら見たことか、どうですかみたいなやつが言ったら多分それが良くない。
いたらね、そうそう、いたら良くないね。
勝手に喜んどこうっていう、
そうね、
で勝手に悲しんどこうみたいな、勝手にこうだって思っとこうみたいな、なんか各々それぞれ散らばってこうっていう、
そうね、
やっぱ個人プレイがいいんだよ。
いや、そうそう、本当に。佐藤さんどうですか。
まあね、難しい問題なんだけども、だから常にやっぱ腐女子とは何か、まあ、ひいてはオタクとは何かっていう問い続ける姿勢は大事っていう話だからこれは、まあ、やっぱ都度考えなきゃいけないなって、何年かに1回は考えなきゃいけないし、これ聞いてる人もみんなちょっと自問自答すべきだなって思いましたね。
そうだよね、なんか死ぬ前にさ、なんかそういえばこの時はこんな風に腐女子って言ってたけど、こんな風に言われてた時期もあったなみたいな。
死ぬ前にそんなこと考えた考えすぎじゃん。
なんかそう、なんかあーって腐女子
いい、死ぬまでこんだけ考えてんだった
らもう
腐女子として楽しかった
思想家思想家
トマトが
いや、でもそう、ただね、あの皆さんに一応断っておきたいのが、私は別に確かに別れたことに関してはがっかりしている、最後付き合ってキスしてハッピーエンドが良かったというのは本音ですが、ただ別れたことも解釈一致で辛すぎるということを、別れたから怒ってるんじゃないんですよ、私は。
より自分の中でリアルだったわけですよね。
そう、あの、わあ、もう先生なんで言い逃れのできない終わり方にするんですかと、オタク全員を納得させた上でオタク全員が苦しんでいるんですよということを、ちょっとね、あの前回では私がもう本当にあのトリップしてるなこいつと思ったね。
直後だったからね。
まあね。
そうそうそう。
でですね、メールをめちゃくちゃたくさんいただきまして、
ありがとうございます。
おそらくなんか、やべえオタクいるからやべえメール送っても大丈夫かな
と思うんです
けど、ありがた
いですね。
本当にありがたい。
だあの X のね、ハッシュタグも結構盛り上がってましたから。
そうそう、は
い、X の、
Twitter じゃなくて
X、Twitter じゃなくて X ちゃんと言うね。なので今回は、たくさんいただいたので、前回のお話に属しているメールをとりあえず今回ご紹介させていただきます。
はい、
で他のメールに関してはまた改めて婦女最高会議でお話しさせていただこうかなと。
ちょっとあの野崎さんはあのマリミテもご存知だと思うので、
はい、
ちょっと伺いたいんですけど、
はい、
あの聖様ね。
聖様います。
みんな大好き聖様いるじゃないですか。
大好き。
みんな大好きじゃん。
うん、
で、
うん、
聖様しおりがいるよね。
しおりさん、
うん、
で、しまこがいるよね、
うん、
いる。
で、ゆみちゃんいますよね、
うん、
まあ、ゆみちゃんはちょっとペット的な扱いなんですけど、うん、その、聖様の、その、うん、しおりとの関係が描かれた時、どういう気持ちだった？
私、もともと、みんな大好きって言いますけど、はい、別に好きじゃなかったの、聖様。
聖様好きになってくれよ。
あのポジションってなんかずるいなってずっと思ってた。
いやそんなずるいな。ずるいってなんだよ。
私キバラ属性なので、
うん、俺も好きだよキバラ。
キバラからずっと見てるんです私は、
う
ん、
あそうなの、ね、
キバラからずっと見てるとなんか他のことは正直どうでもよかったというか、あとはまあしまこさんは好きだったんですよ、
うん、
だからしまこさんはなぜこの人にこんなに
だからそれさ、吉野が好きってことだよね。
あ、まあ吉野も好き。吉野も好きですけど。
吉野の周りにいる人も好きってことでしょ、だから。
だからなんか、本当に、なんだろう、太鼓さんを見てる気持ちだった。
あ、太鼓
さん、ね。サザエさんの。
はいはい、
うち、ノリスケ大っ嫌いなんですよ。マジで人間として嫌いなの。なんで太鼓さんはノリスケと付き合ってるんだって、マジで小学校から思った、結婚して子供まで作って、
なんで
分からんと思って、ね。
太鼓いい女だからね。
そう、あんなにいい人なのに、もっといい人と結婚できるはずなのにって思って、だ気持ちが島子さんにもちょっとあった。
ああ、
島子さん、なんで聖様って思ってて。
聖様はどこが苦手なんですか？
全部。
それ全部見た上でまだそうなんですか？
やっぱちょっとよくわかんないなこの人って思っちゃう。なんか
わかんなさがいいんじゃん、ミステリアスで。
そこがダメなんですよ。
いや、
そうなんだ。かっこいいと思うし、
かっこいい、
キャラクターとしては素晴らしいと思うんだけど、人として見た時に、無理だな
ぁ、
思っちゃうことの方がちょっと
思わせぶりな感じがということですか？
うん、なんかそう、聖様なりにみんなに真摯に、
うん、
対応されてると思うんですけど、うん、私にはそれが真摯な対応とは思えん、
うん、
って思うんですよ、うん、でも別に私聖様に何もされてないから私がギャーって言うことじゃないので。
あ、まあ、わかりました。じゃあまあまあいいです。この話は終わりでいいんです。いやだからしおりの話をどう受け止めたらいいかっていうのは、中盤までゆりゆりしかったのが、
うん、
急にガチ売りになってるっていうことの戸惑いはあったわけ。
ない。
いや俺はあったの。少な
くあったんすか？
マジなんだっていう。
それはあ、まあ、だ結局そのゆりゆりしいけどゆりではないっていう
一線を俺の中ではやっぱ引いてて、
マリミテにはですね。
そう、
うん、
あ、ガチなんだっていう。
もうそんな1話の時点で分かってたことじゃないですか。聖様がガチなのなんて。
それは多分そのチャクラが開いてる人の多分経験則だと思うんですよね。
いや最初から
もうだって聖様言ってますもん。
ガチだと。
ガチってもう1話から言ってますよ。
1
話とか2話かな。
なんて言ってる？
柏木さんのことを見て、あいつ両党か同じ匂い感じるんだよなみたいなこと言って
た。確かに、
うん、もうこれはガチだな。私は分かっていた。聖様はガチ。
いやだ、まあでも描くんだそこを結構リアルに。
あ、そうです。
夢を抱かせてくれてるだけなのかなと思ってたから、両党っていうね。
まあなんとなくそういう、うん、
だから俺は、
うん、
まあだから究極的には、
うん、
その聖様のことは全部受け入れようって思ったの。だから、お前も原作全部受け止めるべき。
あ、そ そうね、
もやもやしつつも受け入れろっていう、
そうだ、でもそれ私も思ったんです、うん、これはまあ確かに別れた私別作品でね、好きなキャラが死んだんです、
うん、
好きなもう本当に大好きなキャラが死んで、うん、半年ぐらい苦しんだんです、うん、でもある日ポンと、いや死んでないって思ったの、
うん、
このキャラは死んでないんです、うん、死んでないんですこのキャラはっていう死んでない境に入ったんです私、
現実逃避じゃないですか、
うん、それはなんかその人の意思は生きている的なそういうことではなく、
じゃない生きて
る、それは本能寺の変はなかったっていう人たちですよね、
いや死んでないの、
信長は死んでないっていう、
死んでないの、死んでないから三
日で死んでない
だから本当にツイッターのプロフィールにも死んでませんって書いてまるまるは死んでません
やっかいすぎる、
だその体で私は生きてますんで、うん、そんなツイートしようもんならお前っていう決意表明で死んでません、まるまるは死んでませんだけ書いて、うん、やってる時期があったんですよ、オタクで、で今でも私は死んでない境に入ってる、
まだ入ってる、抜けてないじゃん、
もちろん抜けません、
受け入れてないじゃん、受け入れてない、
いや死んでないから、
じゃあ死んだ以降は読まないんですか、
あ
作品が出てない、
作品がまだ出てないの、
あ、
作品が出るの、出ると思うけど、
見ない、
見るよ、見るけど死んでないから大丈夫なの、
皆さんあの一番理屈っぽく語ってますけど野崎さん一番やばいやつって今分かりましたよね、これ聞いてる皆さん、
ガチなんだ、
一番やべえやつですからね、それちょこっとシスター終わってないって言ってた俺と一緒ですから、
同じ、幻覚を見てる、
死んでないから、
死んでない、
死んでないから、
それぞれ
の、俺も言ってたな、それ終わってねえから、チョコシス終わってねえから、俺は見えてるしっていう、
その死んでない今日の自分を顧みた時に、うん、こんなんで別れてない、別れてないよ、これは別れてない、大丈夫大丈夫、みんな別れてないからっていう、
やっぱ不助手の力なんだな、妄想じゃなくて既成事実にしていくっていうね。
1個ねランクが上がったんで、
なるほどね、いやすいません、ちょっと聞く相手が間違ってましたね
別のステージに、
じゃあメール紹介しましょう、
はい、メール紹介させていただきます、
いける、
みんなねそう長いメールをくれてるんだ
すごい、
不動産最高会議の皆様ごきげんよう、
ごきげんよう、
ちゃん吉と申します、あ
ちゃん吉さん待ってました、
ちゃん吉さん
待ってました、第二の野崎って言われて
るマジ、
あちょっとねここチャキさんもう1つメールをいただいてるんですか、それはまた今度、
はい、
愚かにも最新回の配信を聞かずに空気の読めない自分語りメールを送ってしまった私をお許しください、
大丈夫
でいいんですよ、
遅ればせながら不助手という言葉とどう付き合っているか前編拝聴いたしました、以下私の、以下試験です、
うん、
私も考えてみれば不助手ですと名乗る場面に遭遇したことはないですが、
うんうん、
自分のことは不助手だと思っています、
うん、
SNS にはカップ名の略称のみ載せています、
十分だよ
これはね、でも賢い、
うん、
私にとって不女子という言葉はおそらく男性同士の恋愛を楽しめる女という割とシンプルな意味合いです、
うん、
商業も二次元も二次元も生物も関係ないです、
うん、
楽しんだことがある、あるいはたとえ自分には味がしない作品カッコカップ、
うん、
でも美味しがる人たちの気持ちはわかる、
うんうん、
その世界の旨味を知っているよみたいな、
うん、
教養というとカッコよすぎますが感覚としてはそんな感じです、
うん、
なので先日夢女子デビューした旨をメールしました、あ夢女子デビューしたんだ、
おめでとう、
おめでたい、
自分が不女子であるという認識は変わっていません、
うん、
ですが不女子が自虐でありという字にマイナスのイメージがあることも分かっています、
うん、
私はピクシブの作品名にフを無理やりねじ込む不女子タグ、不女子向けタグ、かっこ不滅の刃など、
うん、
あまり好きではないのですが、うわそれめっちゃ分かる、
うん、分かるんだ、
これ分かるんだ、
分かる、
それなんでなんですか、ごめんなさい中断しちゃいますけど、
え、なんかいやきしょって思
う、わざわざ言うんだ、
いやいや活用させてもらってましたよ、
うん、そうそう、わざわざそのタグ付けいる、カップ名だけでよくね、
あ
って思っちゃう、
なるほどね、
まあその見たくない人たちに見ないでもらうようにするためではあるとは思うけど、
うん、
いらないです、
わかりました、すいません、
多分フという言葉が作品にくっつくことで作品自体をなんだ 貶めているような感覚にさせられるからだと思います、
うんうん、
不女子という言葉は私にとっては男性同士の恋愛を楽しめる女の意味ですが、だからといってプロフィール的に使うには意味が強すぎます、
うん、
しかしマイナスイメージを含めてもやはり自分は不女子だと思いますし、今後もそう思っていくと思っています。自虐だけではなく妬まれる対象であるという認識も、
うん、まあ蔑まれる、
まあ、蔑まれるという対象認識も、うん、なんだ漢字が多い、
あ、
むしろ持っておきたい、
うんうん、
待ってどこまで行った、
そう思ったきっかけは、ここ、
そう思ったきっかけは自分の娘の存在です。
娘さんいらっしゃる。
現在小学生の娘が物心つく前、
あら、
私は心を無にして自分の本棚を整理いたしました。
捨てたと。
世の中には、親兄弟の影響でこちら側に踏み入れ、
はいはい、
人生を楽しんでいらっしゃる方々も大勢いらっしゃいましたが、岡本さんの妹もそうだね。私にはその道を歩くのが難しく思えたからです、
うん、
だってエロ本じゃん。エロがない作品だとしてもまっさらな人間の目にどう映るかはわからない、
うん、
怖い、
うん、
この怖さ、娘に対する後ろめたさが私にとっては負の一文字に直結するという感じです。
なるほど、
うんうん、
LGBTQA の方々にはどんどん幸せになっていただきたいので、男同士の恋愛も存在するんだよということは親として伝えたいです、
うんうん、
そうだね、
うん、
でも男性同士の恋愛が好きなんだよねというのはやっぱり性癖だろうし、性癖って声を大にして言うものじゃないなと親なりに改めて思っています。
お、
娘が自発的にもしくは偶然腐るなら受け入れますが、ママが腐っているのは知られたくない。私はそういう意味で不女子ですと心の中で自称しています。不女子という言葉の起源を考えるといろいろなご意見があると思いますが、昨今私の今にとってはこんな感じです、
うん、
長々と連日失礼いたしました。後編も楽しみにしておりますちゃん吉、うん、ということで、で次がですね、
うん、
皆様深夜にごめんなさい、
うん、
ちゃん吉です。
ちゃん吉さん、
ちゃん吉さん、
大事なところをすっ飛ばした気がするので再びメールしました、
うん、
私が夢に行き着いたのはもともと推しカッププラスモブ女、
うん、
モブ女の目線の推しカップなど、うん、女が出しゃばる話が割と好きで、うん、適性があった。
お
たまたま素晴らしい夢小説に出会い、こういう道があったかと感銘を受けた。
うん、
アイナナのゲーム配信をされていた VTuber、宇月こうさんの、
うん、
俺は女だった時学生のももくんに片思いをしていた。という語りに激しく共感したのと、いくつかの要因が重なったことでした。まとまらない字メールしてました。普通したい公開の皆様、大好きです。ちゃん吉ということで。
いやー、ちゃん吉さん。
ありがとうございます。
我々だってちゃん吉さんが好きさ。
さすが長いメール。
いいですね。なんか母親目線って、我々に全くない目線だったから新鮮でしたね。
そうですか。
確かに。
メール読まないとこんなに楽なんだな。老眼始まってるから読めなくても、
霞んじゃってね、
うん、
いやでもなんか、うんうんうん、まあやっぱイエーイはしないってことよね。
まあそういうことだね。
まあ多分やっぱ子供がいるっていうのもすごく大きな要因ではあると思う。
確かに、
う
ん、でもこれはあの腐ってようがなんだろうが、うん、性癖は人前で言うもんじゃないっていうのは土星論だよね。
土星論です。
そうでしたね。
いやもう本当になんかね、何なんでしょうね、なんかいつからこんなに狂ってしまったんだろう、
いや、私。いや、まあでも、しょうがないですよ、だって、お仕事もありますから。
だから、うちらは。いつから私はこんな大手振って、父がでかい女が好きだと言うようになったんですかっていう話なんですよ。
そうなんだよ。だから女の子は女の女性のルッキズ、女性をルッキズム的に評価するのは OK で、男はダメっていうのも不公平じゃん。
うん、
だし、そもそも S とか M とか、そういうことだって性癖じゃん。
うん、
なんか人前で言うもんじゃないっていうことだよね。親としてはそこで一線を引きたいっていうことだよね。
うんうん、
なんかその性癖もどこからが性癖なのかなんですよね。
うん、
だって足の細い女が好きは性癖なのかどうかなんですよ。
まあそうだね。そこ
取り用に言っちゃうじゃないですか。
いいところ
出しましたね。足の裏が好きですっていうのはもう性癖だと思うんですけど、個人的に。
じゃあ、あの比嘉君の女ランドセルを
下ろした瞬間に、さあもうダメです。それはあの
女じゃなくなるっていう
暴言です。それは性癖じゃなくて暴言、
犯罪です、
暴言です。 だけど、だからなんか難しいよね。
業界もがわけわからなくなってきてます、私は。
そう、だね、なんか、まあ、
かんない、
まあ、それが楽しいのももちろんあるよ。ぬるま湯でみんなでワイワイするのが楽しいけど、うん、
やっぱわざわざふって言わないっていう、でカップだけ推しカップのだけプロフィール欄に入れるっていうのは賢い。
それはね、本当に賢い。
賢いってどういう評価なんですか。
まあ、最近よく思うんですけど、うん、キャラクター名は書かない、でもカップだけ書くっていうのは、はい、そのカップリングを知らないと検索をする余地がない。
そっかそっか、だから分かんない人にはもう暗号にしか見えないってことだよね。
そうです。だから、だからつかかいなんて、まあ、とりあえずね、つかかいさんがまれにいるから本当申し訳ないと思うんですが、でもつかかいを知らなければつかかいを検索することはないんですよ。
うん、なるほどね。
私が最近いるジャンルはカップ名はがっつり書くけど、うん、キャラクターの名前は絵文字で表示するっていうのがもう今完全に
絵文字な
の。絵文字はどの界隈にも割りとあります、
うん、なるほどね。
だからまあ例えばなんだろう、岡本さんだったら、うん、元だけ取って本とかにするとか、
あ、なるほどね。
石だったら石で絵文字にするとか、そのやっぱ絵文字で検索しても、うん、汎用性のある絵文字だったら関係ない次とかめちゃくちゃ出るので、うん、検索されることもまずないんですよ。
なるほど、
ね、V の界隈もありますね、それが。
あ、やっぱそうだよね。だ最近はそれで私も安心はする。その、うん、昔ほどみんながその鍵をかけずに話しても、うん、なんとかみんなそこでね、うまいことやってるなとは思う。だからやっぱ賢いですね、
うん、サンスクリット語ってそうやってできてったんじゃないかな。分かんないけど、もう暗号じゃん、だってもう。
いや、暗号であるべきなんですよ。
なるほどね、そうだね。
では、続きまして、
はい、
普通と、あ、まあ普通とじゃないね、普通最高会議みたいなんですけど、不女子という言葉とどう付き合っているかを聞いた簡単な感想、
うん、
熱文字編集部の皆様こんにちは。
こんにちは。
はじめまして。はじめまして。ハンダゴテと申します。
ハンダゴテ、
ハンダゴテさん。
先日の不女子最高会議での能崎さんの魂の叫び、自分も失礼なことに不女子イコール女性オタクとぼんやり思っていました。
うん、
前後編を聞きながら考えを巡らせたのですが、最後に岡本さんから出た考えすぎじゃないが腑に落ちてしまいました。
な
そんなことないよ。
いや、言った方がいいんで、それが出ないとも敬語なの。
当日忘れてたって言うのよ、さっき。
ごめんね。
まあでもだからまあそれでもいいんだよね、
まあまあ、
こんな悩む必要ないですよっていう話。
いやいや、でもね、やっぱこれ大事なテーマだと思うな、う
んうん、そうだよ、やっぱ定期的に。
お前何も考えてないだろ。
今日言ってすぐ忘れた。
いやでもいい、うん、そういう風に人たちがいるからこそ、うん、不女子って流行っていくっていうか、
そうだね、
反映していくというか、なくならないっていうの
は、それはそうだよ。
大切。うちみたいなのがいたら、もう多分もう10年前ぐらいにもう全員死んでても殺し合って
、殺し合ってんだ。
そうだね。
最後自決して終わるんだから、最後したら。
わかる。そうだよな。
悲しすぎる
よ。こういう高派がいるっていうことも大事。
いや、私はハトです。なんだろう、私はハトですよ。
うん、
じゃあ、もう一つ。
核武装してる鳩だから、
ね、してない。たっちゃんよすよすさんからいただきました。
はい、
はい、不女子最高会議、不女子という言葉とどう付き合っているか前編後編を拝聴しました、
うん、
久しぶりに何回も聞き直す傑作会でした。
おお、
この回の話の軸は能崎さんが熱心に主張していた海外ドラマが思いがけないラストにぶち殺されてしまいショックを受けたこと、うん、とその結末に乗じて不女子を名乗る方々が勝ち時を上げ、
うん、
なん
だ、
不和雷道したことに、うん、今の不女子の振る舞いはどうなっとるんじゃいという嘆きを能崎さんがぶちまけた回だと思います、
うん、
失礼ながら能崎さんが真剣に訴えていることこそとても面白かったです、
うん、
イントラスティングな意味ではなくファニーな意味で、
うん、
前後編にわたる能崎さんの壮大な熱い嘆きを受けて相方の岡本さんのコメントが考えすぎじゃないですかと一言でバッサリ、
うん、
それにより相方不信という別の油が注がれて注がれてが一層嘆きの炎を大きくする能崎さん、
うん、
もうこれは黒柳の漫才でした。
そうですね。
ですが今回の世間の常識が自分と、次第にずれてきている、
うん、
というのは熱文字リスナーの年齢層には思い当たる節がたくさんあるのではないでしょうか、
うん、
オタクのジェネレーションギャップ、いや今はそうなの、 いくらなんでもそれはおかしいといったリスナーの泣きを聞いてあげるコーナーがあってもいいと思います。
そのコーナー悲しすぎるからやめよう。
老害トークだね。
老害トークは楽しいですよね、うん
うん、とのことで、うんうん、そうなんだよね。でも大丈夫、別れてないから。
別れてないし、生きてますしね。
みんなうち悩んでないから大丈夫。ありがとうね。
みんなが再生すればいいんだよ。みんなが、あの、アマプラでね、そうすれば続編作ってくれるから。
でもなんか、定期的にね、あの、公式のツイッターがね、爆弾を投げてきてね、あの、心をかき乱してくるんですよ、ね。
なるほど。
それ良くも悪くも。
良くも悪くもかな。どうなんだろう、ジェネレーションギャップ感じます、達夫さん。
うん、やっぱ感じるね。そのこれはね、ジェネレーションギャップというよりは、うん、国さんと話すとよく出てくる、うん、あの戦中派か戦後派かっていう
ところ。ああ、よく出ますね。
なんですよ、
うん、オタク戦中
で、やっぱあの国さんはオタク戦中派なので、うん、やっぱあの宮崎勤事件渦中でも、うん、やはりオタク差別迫害にあってきてますから、やっぱそれなりに差別迫害を受け、そして戦闘してきたっていうね。いや、例えばなんか犯人が捕まる、家になんかアニメの DVD があるみたいな報道のされ方されてた時代、あとアニメ好きっていうと気持ち悪とか言われてた時代に、かたくなにオタクをやってた人たちからすると、あ、なんか今はだいぶ戦後だなっていう感じはしますよね。だからそういった人たちにそのオタクをやってることの覚悟とか別にないし、なくていいし、本来なくていい世界にするために戦ったはずなのに。
確かに、
達夫さん、
そうなんですよ、
真理ですよ、
うん、
ほんとそれ。びっくりした今。
そうやん、
でもそう思わない。でもやっぱ戦中派の気持ちとしては、いや、腐女子ってわざわざ言わなくていいじゃんみたいな気持ちにもなるしっていう、
なんか忘れられてる気がするんですよ。我々は
だからもっと戦中派に感謝すべき。
もう6回ちゃんと言って
たの。昔はこうじゃなかったみたいな、
ね、お前らがいるのはわしらのおかげなんじゃ。
そうそうそう、
感謝すべきなのか。
石井氏は実際もう完全な戦後派じゃないですか、
はい、あ、まあ、いや、地味ですよ。中学生ぐらいまでは名残はありましたね。
なるほど、そう、うん、いや、それこそね、皆さんご覧になってないと思うんですけどね、北の国からっていうドラマでね、
はい、
やっぱ開拓をしてた人たちが、
うんうんうん、
やっぱそのせっかく土地を開拓したのに、子供たちは、うん、あの都会に出るっていう。
はいはいはいはい、はい、
で、はい、開拓世代で大滝秀治が出てくるんですよね。大滝
秀治が、いや、てかあれ出たら誰も何も言えないでしょ。
一旦耕すのに来やがったっつって仲間の葬式の時にみんなに大声で叫ぶんで、
なんで葬式の時に叫ぶんだ
よ。いや、なんかその死んだ開拓世代の人はケチだ、とにかくケチだったってみんなに罵られるの、お葬式の夜に。
なんでそんなこと言うのも。
で、そしたら大滝秀治が、お前ら何にも分かっとらん、
いや、もうそれそうなるよな、
何にも分かっとらんっつって説教を始めるんだよね、お酒飲みながら。
まあ、
でも多分そういうことなんだと思う、うん、我々は戦って今この自由な権利を得たのに、うん、お前らなんだっていう感じになってるのかもしれないね。
別にどっちも間違ってないじゃないですか、正直。だってそれ辛かったのも辛かったから、そんな軽んじられたくない、
うんうん、
でもとはいえ、うん、そんなことしてたら衰退しますけど、まあね、よろしいんですか。
そうなんですよ、
いなくなりますよここから。
いや、でも例えばね、コミケの問題ね、二次創作の問題、うん、っていうのは、はい、厳密に言えば著作権に触れることを、
そうなんです
、まあ一応その暗黙地として、うん、例えば公式に当てちゃったら、
う
ん、ダメですって言うしかないじゃないですか。
だ
から公式に当てずに、うん、バレないように、うん、こっそりやってたわけじゃないですか。
そうです、そうです、そうです。
それを公式の人の目の前でとか、その公式になんか申請出しちゃったりとか、うん、歴史を知らない人はそういうことをのびのびやっちゃうわけじゃないですか、
うん、
でそれは良くないよねっていう ね、それはやっぱ開拓世代の話もちゃんと知っとかなきゃいけないよねっていう、ね、
それって歴史を知らないからそうなるんですかね。
いや、歴史知らないからだよ
かな、なんか、なんかその人が特殊なのかなって私はちょっと思っちゃうところがあって。
でもさ、著作権の問題とかわかんないでしょ多分。 だってもう生まれて、うん、だって中学生ぐらいになって、
うんうんうん、
まあ、例えば今ジャンプ作品とかの二次創作をもう見たらこれ当たり前に整う、もうインフラだと思っちゃうから、
ああそうなんだ、
こういうもんなんだって思うと思うし、
うんうんうんうん、
私でも誰に教えられたわけでもないんですよ、
うん、
正直その隠れなければいけない、うん、これはあくまで私たちが勝手にやってることで、
うん、
それを純粋に好きなファンの方たちだったり、
うん、
公式にイエーイってやっちゃいけないんですよ、うん、なんて誰にも教わってないんですよ、
お前が特別なんだ
でも私はまあ、だって言われたことある、
でもあれじゃない、なんかその注意書きみたいな、公式金みたいな、
それはさ、そのいわゆる生ものに言ってからでしょ、はっきりそんな
風に生ものはダメだよね、
表示されたのは。
でも生ものだって今伸び伸びやっちゃいそうな感じするけどね、
やってますよ、生ものこそ伸び伸びとやってる、なんだったらなんか LGBTQ に乗っかってで、ちょっと勘違いしてる人たちがいるから、
うん、
それとこれとは話が違うんですよって、うん、うちらが説明しても今度なんか当事者っぽい人たちが何が違うんですかみたいな、
うん、
当事者っぽいだけで当事者かどうかもわからないのに、
う
ん
う
ん、
そうだね、
でも当事者っぽいから、
うん、
え、我々が間違ってるんですかみたいな、
まあね、
まあでもそれって全部ネットの何のあれもない口論なので、まあ、もうそれはもう、ね、あの公式でも何でもない話なんでどうでもいいんですけど、うんうん、だからなんか
でもパス請求制はないですよ、もう、
あ、ない
ね、パス請求制解説お願いします。
パス請求制というのは、
はい、
二次創作作品を読むために、うん、それを作った管理人さんに、うん、私は腐女子ですよ、この界隈のルールを守れますよこのカップリングが好きですよというのを表明するための手順です、
うん、だから入国審査を受けるってことですよね、パスポートでね、はい、判子をしてもらうっていう、
うん、何しに来たの、
うん、あの観光です、うん、観光です、
何日
10日でお願いします、
はい、観光ってどこ行く、
いやちょっとあのコミケの方に行きたいなと思ってます、
うん、これ日本のパスポートだ
よ、そうです、
あの日本人なら
い
いでし
ょ、よし、ありがとうございますみたいな感じね、そう、
海外の、ね、日本のパスポートかなり信用高いの通して、
うん、
でもだからそれをやらなくて良くなった時の、
うん、
だ開け開いて誰でも入れるって怖くねって、
だってさ、たまに腐女子になったきっかけっていうのがさ、地元の本屋に二次創作本が新刊本として並んでたっていう人いるじゃん、
多分並んでますよね、
並んでいました、
我々の時代も並んでたんですよね、
並んでいましたよ、
あれ何だったんだろう、
でもあれ本屋が悪いですよ、
本屋が悪い、
本屋も分かってないんだと、
分かってない分かってない、
本屋はそっ
かそっか、ね、
本当に重役に一人腐女子を入れた方がいいどの本屋にもかなりきつめの腐女子を
そうだね、
でもそれはもう
新刊だけどダメですよ、
本当にジャンプの隣にワンピのあれとかありましたから、
絶対ダメだよ、
本当に私も分かんなくて取っちゃったことあります
よ、本のデカさで判断してくれよあのこれはアダルトの本に載せなきゃいけないデカさだなって分かるでしょっていう
今ってさ公式アンソロジーとかも出しちゃうじゃん、
そう、
あ、いやそれあると思いますよ、いや
公式アンソロ出すの、
そうだし、その公式側とか作者側がもうそもそも二次創作をやってきた人たちが今集まってるから、まあ それをやっぱ寛容な公式が多いじゃないですか、
う
ん、V もそうだけど、もうファンアートどんどん書いてください、
まあね、
サムネで使いますよ、うん、をもうやってるし、それが実際そこでイラストがバズったらイラストレーターとしてお仕事になったりするじゃないですか、うん、やっぱそれもあると思う、うん、
その受け手の人たちがこの地元のキャラ緩いなって言ってる分にはいいんだけど、うん、その行政自らが何々市のゆるキャラですって言ったらおかしいだろそれって
うん、うん、
いうのと同じ現象だよね、
ゆるくないんだっていうね、
ゆるくない、もう全然ゆるくないそれっていう、
いやそれが前に、うん、あのバズったわけじゃないんですけど、バズったのかな、
うん、
なんか、
うんうん、
ずいぶん前に自分の身はね晒さずノートで二次創作が嫌いだって言った漫画家がいたんです、
うん、
自分は漫画を描いてる、う
ん、
けど自分のキャラクターをそういう風に自分の好きなようにいじり
倒される
のは大嫌いだと、
うんうん、
でもその編集者にはそれは受け入れなきゃいけないよと、
うん、
あなたのことを好きな人たちがそれをやってるんだから、うん、それはある程度受け入れなきゃダメだよ、うん、でも私は二次創作をするオタクが大嫌いだっていうのをね、
うん
う
ん、
よく言った、
書いた、
よく言ったよ、
まあもちろんみんな切れ散らかした、
まあそりゃそうだ、
お前は何様だと、
うん、 でもいいじゃん。
いいと思うけど。
言うのはいいじゃん。
消費者がいなければ、うん、お前は売ることができないんだぞ。
うんうん、やがましい
わ。いや、そう、何様つもりだって言って、うん、バーって燃えた時に、うん、そこに、いや、僕は二次創作 OK ですよっていう漫画家が何人か出ちゃった
の。それはダメ。それはダメ。
私は、どの意見もあっていいと思う。うん、OK の人もいていいし、うん、やめてください。私はあなたたちが大嫌いですっていう権利もあると思う。うん、でもその時に、僕はいいですよ。私はいいですよって言ってしまうのは。
それはダメでしょ。
そう、私、もうそれで、その時点でちょっと、お持ちなさいよって
出ました、やっぱね、うん、野崎警察、野崎ポリスがね、
そう、片や実名を出さずに言ってる、うん、で片や実名を出し、公式のツイッターアカウントでそれを言う、うん、
それはダメだよね。
そう、な、私そこにもやってしてしまったんですよ、
ね、なぜこの作者が匿名で言ったのかっていうことの意味を理解してないよね、
うん、もちろんそれでなんかちょっとね、その匿名の人もお前らに呪いをかけてやるみたいなちょっときつめの言葉を言ってたんですよ。 お前らが楽しく二次創作をすることはこれでできなくなるだろう、呪いの言葉だこれはみたいなことを言ってて、それは別に呪いの言葉では何でもないと私は思ったんですよ、それを読んだ時に。ただそういう人もいるんだねって思うぐらい、私は
それで十分でしょ、うん、そういう話でしょ。
でももしお前の書いてるキャラで妄想したら私はガンガン書くからなって、でもお前の目には触れないようにするよ、もちろんな、安心してくれよっていう
っていうことだよ、
ね、私はそう思ってる。
牽制級だよね、うん、だから
そう。だけどだからといってガンガン書いてくださいでは違くないです
か。違う。
でもだから本当に本人金みたいなさ、昔はあったんだろうなって、なんかその本なんかね、うん、
今も本当はそうだけどね。
私もしかしたらその二次創作 OK ですよって言ってる人たちはただのイラストのことを言ってた可能性もある。その人たちが腐女子という存在を全く知らなくて、そういう世界があるということも知らなくて、ただ自分が描いたキャラクターが自分の思惑通りに恋人同士になり、他の二次創作でもちょっとイチャコラするぐらい、ちょっとやらしい本になるぐらいだったらまあ別にいいですよ、
うん、
でも世の中そんなわけないわけですよ、うん、女子もいるしちょっとね、
まあノーマルカップルにでも、う
ん、
まあ
なんかリョナ的なものとしてキャラクターを消費する性癖の方たちもいるし、うん、そういう風に自分のキャラクターが別のものとして扱われる可能性があるって分かったで言ってるらっしゃる、うん、で分かってたとしても、
うん、
公式はいいですよって言っちゃダメなんだよ。
言っちゃダメ。だそうなると出版社が守り続けてきた著作権とか、
そう、
その著者を守り続けてきたことの意味がなくなってしまうので、
うんうんうん、
それは公式が言っちゃダメですよね。
まあ、もちろん思うのは自由です。いいよって、うん、思ってるのは自由だけど、うん、いいよって思ったらそれを全部、うん、見ないようにしますよのいいだと思うんですよ、
うん、
見逃しますよのいいだ
と、ね、黙認っていう、うん、だから表明しなくていいよ、
うん、そう、うん、かなっていうのなんか今パッと思い出した。
なるほどね、
うん、難しいところですけど、
これもだから早い話戦中派の経験だ
かな。えでも、まあ、確かにな。でも違うって思う、それはいいですよって言った方がいいと思う、そのいい人は。
ああ、いやいや、
まあでも、そっか、出版社とかが噛んでるとそうなりますよね。
まあ、石井氏はね、こう、年齢の割には古いオタクだからさ。
いや。
尖り古オタクだからさ。
そうなんだろうな。
なんか、
まあでも、一次創作をそもそもあんまりしたことがないからかもしれない。どうなんでしょうね。
岡本はどうでもいいんだよね。
そうですなんかまあ言わない方がいいんだろうなっていう、
なんとなくね、
それ はわかる、
作権の
問題があるからそれはダメだよねっていうのはあるけど、
うん、
なんで言っちゃったんだろうなっていう、
うん、
でもなんかその便乗商法じゃないけど、うん、言ってる自分っていう売り込み方なのかなって思ったら、なんかなって、
あ、まあ確かにそのちょっと商法的なのも見えちゃう、
そのそっちのなんか性格の自分が性格悪いからってなっちゃうなって。
うん、いやでもまあ分かんないですけど、例えばじゃ熱文字のハッシュタグで熱文字の皆さんの、
うん、
をミニキャラ化したイラストを描きましたっていうのがアップされたら、うん、私は結構、うん、わーかわいい、嬉しい、ありがとうございますっては思っちゃうなとは思う、うん、
でそれが OK だったらバッタったら石石18金本とかも出ていい、
うん、そうなんですよね、そこですよね、
うん、
うん、そうなんです、うん、だからね、だから創作って無事なって思うんですよね、なんかその なんでチビキャラは良くて、うん、エロ本はダメなんですかって。
そうだね。
いやそりゃ嫌悪感だろうと思うんだけど。
まあエロがあるしね。
自分の体を好きにされて喜ぶ女はいないんですわ。てかまあ男もそうだけどね。うん、自分の性癖を歪められ勝手に、うん、妄想とはいえ。うん、でそれを書きましたって言ってくるってことは。そう思ってんのうちらって、
なんか喜んでくれるみたいな、
う
ん、
そう、
まあ、確かにそこの線引きは難しいんだとしたら全部、
うん、だねえな
あ、まあ、でもな、嬉しい気持ちもわかるんだけどな、でもな、
ただの変な人っていう自覚は私はあるんですけど老害とは
いかに、
いかに、なわかんない、だ、石石世代、
うん、
というか石石よりももっと若い子たち、うん、がどういうポテンシャルでオタクをやってるか、
もう生まれた時にもうそもそもあるから、
うん、検索したら多分本当にさ、もうピクシブとかがさ、うん、もう結構そのキャラ名で検索しちゃったらバンバン出てきて、その不女子とか、
うん、
その普通のイラストとかも全部出てきちゃうから、うん、割と早い段階で不女子に行けちゃうんだから、うん、
ネットが充実しすぎてますもんね。やっぱだし著名人がもう言ってるし、やっぱりこういうの好きです。
いやピクシブがね、あのパスワード請求制にすべき、
うん、
うん、ピクシブな、そうなんだよね、
ピクシブが本当にデカすぎる、すべての元凶として、
ね、まあ、ピクシブはな
本当に良くも悪くもよね、あれのおかげでなんかいろんな作品をいろいろ見れてるから、
まあそうだね、
ありがたくもあるけど、でもなんかね、だか本当にもうちょっとどうしたらいいんだろう。
ピクシブなくなったら辛いな。
辛い。
いやだから個人サイトにみんな帰っていくんですよ。
帰っていってるんですか。
全然帰って。年齢制限とか設けたらあれかね。なんか何歳から BL も見れるようになるみたいな。
いやでも年齢の話じゃないでしょ。
関係ないでしょ。
でしかもそれってもう本当に関係ないと思う。あの。
まあ、性別、ただの性別ですから、
好奇心がある若者ほどアホほど検索するから、私しかり、どんだけかじりついて個人サイトを検索し、同名からいろんなサイトに飛び、必死に、
たまにピクシブでもカップ名すらついてない、何のハッシュタグもついてない、めちゃくちゃ美麗イラストとか上がってる時に、なんでつけんの、わかんないよこんなとこにあったんじゃ
って思う。あれってさ、なんか勝手にさタグつけられるじゃん。
ああ、
それオフィーできるの？
あ、多分できるんじゃないですか。
いや、それをみんなすべきだな。
でも、ま、見つけられないよ、どうやって見たらいいんだよ、そんなの。こんなに見たいのに。
わかる、わかるよ。
とかは思いますね。
このね、でもあのさっき最初にちゃん吉さんがね、うんうん、メールくれた中で、その世界、まあたとえね自分には味がしない作品やカップでも、うん、美味しがる人たちの気持ちはわかる、うんうん、その世界のうまみ知ってるよ、うんうん、みたいな教養というとかっこよすぎるが、いやあの感覚としてはそんな感じっていうのがあったんだけど、うん、俺これが本当に教養なんだと思う。
うん、
アニメとか関係なしに、
うん、
その自分は興味ないけど、うん、それにハマる人たちの気持ちは分かるから、うん、そっとしておきたいっていう、うん、想像力、
そうですね、これ大切ですよね、
うん、というのが割と大事、教養なんだろうな、うん、でこれは本当にそのあなんだろう、例えばまあ文学とか何でもいいんだけど、うんうんうん、そういうものを知ってる人しか言えないセリフだと思うんだよね。何か一つの作品をものすごく愛し、まあ、キャラクターだったらキャラクターを愛している人は、うん、多分同じ境遇にいる人の気持ちが分かるから、まあ、そっとしておこうと、ただ自分は興味がないっていうことも自分と向き合ってるがゆえに分かるっていう、うんうん、これはねなんかこうガンチクある言葉だなと思いましたね。やっぱちゃん吉さん、あのチョイス的な不女子じゃないなっていう。
でもこの考えに至るまで、
うん、まあ、どんだけ悩んだっていう話、
ね、考えがあったとしてもそれを行動に移せるかどうかって、うん、オタクの中でもものすごく少ないと思う、
うん、しかも娘もいてね、うん、娘の前では一切それを晒さないっていうね、う
ん、なかなかね、なんかなんとなくみんな分かってると思うんですよ、
うん、
うちはうち、よそはよそ、うん、って思うんだけど、よそが楽しそうにしてるのを見ちゃうと、うん、うちもいいんじゃんって、
まあね、
思っちゃう気持ちもわかるし、うん、そのなんでうちはダメなのって思っちゃう、
うん、
イエーイってやりたくなるのをもう止めるのもなぁと、まあ思うし。
え、じゃあ野崎は娘が例えばまあ小学校上がるくらいの時にね、もし娘がいたとして、
ね、うん、
はい、不女子になるじゃん多分。
なんで？わかんないじゃん。
お前の娘だから不女子になるよ。
わかんないじゃん。陸上とかガンガンやってるでしょ。こんな感じになるかもしれない。
同じ陸上部の男同士で多分妄想するじゃん。
しないしない、もう張り合ってるよ多分もう。
その時に二次創作とか、お母さんはこういうの好きだっては言わないでしょと。
言わない。言わないよ。でもそれはその自分の趣味を子供に言う必要性を感じないから。
まあそうだよね。
な、
え、じゃあ子供が、うん、じゃあ例えば鬼滅の刃とかの、うん、そういう雑誌というか同人誌を、うん、持ってたり、うん、友達に借りて読み始めてたら、うん、どうする？
何にも見ないフロス。それそれ。
いや、そういうの見ちゃ、そういうの見ちゃダメだよとも言わない。
言わない言わない言わない。勝手にもうな、この先お前がどうなるかは知らないけど、勝手に怪我しなって思う。怪我するんだったら勝手に怪我して学んでくださいって思う。私が何かする
だから
ことないよ。
それまっとりもなさずエロ本っていう扱いですよね。
いや、エロ本じゃなくてもよ
っていう扱いですよね。
非公式なカップリング、公式にないカップリングの同人誌をもし読んでたなら、この先あなたがね、もうワーワーイってなっちゃうワーワーイのタイプだったとしても、私みたいによくわからないこじらせ方をして、うん、どっちにしたって怪我をするからいつか必ず。でも別に助けもしないし、それをその自分の子供だから傷つくのがかわいそうって思って何かを先にしてあげるということもない。
まあ、それはまあね、いやもう旅をさせろってことだと思うんだけど、
旅をさせろだと思うけど、
いやでも今言うほど怪我しないって、だから、
まあ、だからそれが問題なんですよ。怪我しろ。一旦傷つかないと。
どんな怪我してきたの？
いや、まあ、私はどっちかというと、あ、怪我してる人たちを目の前に
見つけたってい
うっていう、
あるあるある、
だから本当にその自覚を押し付けてくる方だったりとか、その、だんだんいなくなっていく、
はい、
自分の村から人がいなくなっていくところだとか、こう作った本が全く売れないとか、
はいはいはいはい、
そういうのを経て思いっきり悪いことしてるわけでは、やっぱこの考え方をしてるとなかなか怪我することってないよね。
まあね、
バトることもないし、
うんうん、
多分もっとはっちゃけてる人の方が怪我をする確率は高いんですけど。
だ、俺それこそ怪我したからね、割とね、いろんなとこぶつかりましたから。
怪我してる時間がない可能性があるじゃないですか。
そうだね。ああ、なるほどね。
あ、え、それ危ないよ。
だから
怪我だよって。
当時俺だからまだ2000年代後半っていうのは。まだ高派の女子がまだ結構 いて、
まあまあまあ、
ちゃんと叱ってたんだよ、割と俺みたいなの、
う
ん、
ダメよって、ね、
そうそうそうそう、ふざけんなっていうのはちゃんと言われてたから、うん、ああそうなんだみたいな感じでしたけど、
ね、ぼんやりとね、
うん、
だでもなんかもう今それを言うこともね、なんか、
うん、野暮みたいな感じになって、ね、老害扱いされちゃうし、うんうん、岡本さんはなんかあるんですか、そういう
傷ついたことある？
傷ついたことはないな。なんか多分本当に多分優しい人が多かったんだと、その注意じゃなくて、うん、こうした方がいいよみたいな
こと、指南みたいな、
そうそう、
それどういうアドバイス、
まあ、本当にパス請求とかに際してもなんかそのよくわからないけど、
うん、
でも本当に熱量だけで、うん、私はこのカフカ大好きなんですみたいな、うん、なんかその
一応なんかあるんだ、その熱意を見せてくださいみたいな。
なんか熱意というか、どうなんかこの世界でやってはいけないことをなんか3つあげろくらいだったかな。
あ、テストが
あるんですよ。だからパス請求するのに、
うん、
なんかそのまあ例のあの数字割るとかなんかいろいろあって、その最後に、うん、じゃあ何ですかみたいな、あなたが思う悪いと思うことを教えてくださいみたいな時に、うんうん、なんか基本なんか 全部答えられなかったんですよ、多分、
うんうん、
でもなんか
正しいことをね、
ただこのカップが本当に大好きなんですみたいな、うん、その熱量だけはすごくて、
うん、
多分それを見てその言われたんですよ、
なるほどね、
その
すごいコミュニティですよ、
ちょっと満たされてなかったんでこれを見てくださいみたいな、
また外れだったからこれで僕が勉強して
っていう、でもなんかそのすごいなんかそのサンプルとかも置いてあるんですよ、だからその感想もしっかりなんか、
うん、すごい入国審査厳しい
私はこれは知らないです、
そうでも
ACC はどういう感じだったの、そのパス請求は、
いや私は知らない、これをこパス請求は知らなかったです、
あその歴史的知識として知ってるだけ、
あそうですそうです、教えていただ
く、昔鎖国っていうのがあってっていうのを知識として知ってたって、
でも実は長崎とかではやってたよ
そうだよね、長崎はパス請求必要だったよっていうこと
で、私が見た時はもう開国だね、
開国で文明開化
だね、そう、いやでも楽しい、
うん、
いやそれも楽しかったの、
うん、
そう、
いやだから、うん、そのなこの問題がいや結構ややこしいことって、隠れてこそこそやること自体が楽しいっていう人と、
うん、
そのいやいや結果として隠れざるを得ないんだよっていう人で全然その持ってる背景が違うんだよ、
そうなんですよね、
でも、
うんうん、そう確かに
結果共有あの隠れてこそこそで共有できちゃってるから割とそこ議論されないまま今に至ってるっていうことだと思うんだよね、だから別になんかそういう隠れてこそこそ系の人たちも明確になぜ自分が不女子かって言わないのかっていうことに答えを持ってないことの方が多いんだよ、うん、言語化できてないっていうか、なんとなくそっちの方がいいんじゃないかっていう、
みんなそうだし、
うん、岡本タイプなんだよみんな、うん、あの本当
そういうことじゃないし、そういう文化だ
って脊髄反射でしか生きてないっていう
まあでもだからそういう、うん、そのまあ
脊髄反射で燃えてるし、なんか燃える、なんか来たこれやばいみたいな、
本能でね、
本能で生きてる、
だまあな難しいよね、うん、別にワイワイしてる人たちが悪いとは言わないのよ、
うんうん、
いいのよ楽しそうで本当に、うん、盛り上げてくれよと思うんだけど、
不良って居酒屋でこういう話してんの
いやしてないよ、居酒屋ではあの、うん、好きなカップの話しかしない、
そうだよね、そうだよね、
うん、好きなカップ、
うん、
あの表情見た
そうだ、あの表情見た、
楽しい、
あのシーンのあの表情天才じゃねみたいなこの本買いましたかみたいな今日のね、
そうだね、
買ったものの本の見せ合いとかね、でもやっぱ居酒屋とかでね、うん、おっぴらに出すわけにいかないからちゃんと見せてね、うん、買いましたよそれもちろんみたいな
楽しそう、楽し
そう、楽しそうですね、
酒飲みながらするんだけどね、でも、うん、ねまあもうだ私はもうこれ以上輪を広げるつもりがないから、うん、傷つくこともないし、
やっぱねでもオタクっていう言葉で迫害されていた時間よりも、不女子って言葉って割と自虐だったから、迫害意識がないし、人を不女子って呼ぶことにもなんか抵抗感がないというか、オタクのオタク国の中の不女子村だったから、
そうなんですよ。
そのまずだからディズニーランド入ってる人たちの中で、あ、不女子村好きなんだっていうちょっとネタ的な扱いもあって。ってことで、うん、あんまり議論されてこなかったことってことなん
だ、ね、私すごく便利だと思う
んですよ、便利なんだよね、
いや本当にあの不女子って言葉だけで、
うん、
女オタクと不女子で分けられるんですよ、
うんうん、
そうだよね、
うん、
でも今そこごっちゃになり始めてるからちょっとめんどくさい、
そうだからそれが逆に言えばそのあんまりその男性同士の恋愛に関して好きではない方たちが不女子でしょ、
うん、
不女子でしょっていじられて切れるみたいな流れを見た時にその言われてる人もかわいそうだなと思うんだけど、うん、なんで不女子で切れてるんですかみたいな、うん、逆にそれで切れる不女子がいたりとかオタクがいたりとか、うん、もうわけわかんないことになるんですよ、ね、便利な言葉だったはずなのに、うん、そのせいで仲間内でいらない議論をしてるような気がするというか、
ジャンル潰し、
いやだから野崎なんか衆議院議員かなみたいですね。だったらまあ本屋の重役にな
って、各本屋に一人
が必要、各本屋に一人が必要、
いやでもまあ私はねもうやっぱ自分のためにね、
うん、
あのオタク活動してるので、うん、死んでない教だし、
死んでない
教分かれてないし、
やべえやつ、
この先二人は必ず幸せになる、
歴史改公式改編やろうですよこういうのはただ、うん、
と思うだから、なんかそのやっぱねその不女子ということがどう付き合ってるかっていうことって、うん、 表面上腐女子だけの話のように見えるけど、うん、実は違くて、
そうだな、
もっと大きい話なんだよね、うん、オタク文化という部分、
オタク文化の結構架空の部分だと思うん
だ、うん、だしそもそもその前回の話ってもう突き詰めるとやっぱりセクシャリティジェンダーに行き着く話題じゃないですか、うん、どうやっても、いやそれはもうなんか答え出ないなみたいな思いますけど、う
ん、あとちょっとね、あの彗星の魔女について私も調べたんですよ、あの家で、うん、あ、いろいろあったんだなと思って、
めっちゃいろいろありました
よ、やっぱ知らないは罪だなと思いました、
なるほどね、
うん、ごめんねみんな、なんか彗星の魔女はワイワイってやっていいよ、
ありがとう
最後じゃあ岡本さんに締めてもらいましょうか、今日の議論いかがでしたかね、
うん、
ちょっとフラットにね、なんかいや大丈夫だよ、
毎度毎度背中を撫でるんじゃない、この背中をお前が刺してるの、この背中を撫でながら刺してるの、
楽に考えればいいから、
もう耳ずぼれだらけよお前のせ
いで、ね、話し合ってもらいたい内容とか自分で考えてることモヤモヤしてること、腐女子最高会議までメールください、熱文字 @gmail.com までです。というわけで本日はありがとうございました、
ありがとうございました。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。教室でのパソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など幅広く承ります。熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き、東京23区内出張費無料、今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。